26ページお知らせ版、町色ご活用ください。広報寄りや寄り議会だよりがスマホで読める。寄り町をもっと身近に感じるアプリ、町色をご活用ください。最新号はもちろん、バックナンバーも閲覧できます。下に二次元コードからダウンロード QR コードがあります。よりジョブセンター、働きたい皆さんを応援します。お気軽にご利用ください。相談日、月曜から金曜日、祝日を除く。時間、午前9時から午後5時。場所、役場2階。相談内容、1、職業相談、職業紹介。2、内職相談、火曜、金曜日実施。3、障害者を対象とした就労支援。2、3は町内在住の方が対象。問い合わせ、よりジョブセンター、電話 586-1331、より町防災行政無線テレフォンサービス、電話 0120-048-392、火災消防車出動の問い合わせ、電話 551-6119、埼玉県収入消費代金の還付申請について、パスポートの申請や運転免許証の更新などで、埼玉県への手数料の支払いに使用していた埼玉県収入消費、以下県消費は、令和6年3月末日をもって利用が終了しました。未使用の県消費、汚損、既存したものを除くを保有している場合、令和10年12月末日までの間に埼玉県へ返還すると、県消費代金の還付を受けることができます。返還を希望する際は、指定の申請書を記入し、県消費と合わせて埼玉県へ郵送、または持参してください。詳しくは、県水道総務課へお問い合わせください。問い合わせ、県水道総務課、電話 048-830-5714。 不動産鑑定士による不動産の無料相談会、日時4月13日土曜日午前10時から午後4時。場所、浦和会場、浦和コミュニティセンター14集会室、さいたま市浦和区東高砂町 11-1、 川越会場、ウエスタ川越2階活動室4、川越市荒宿町 1-17-17、 申し込み不要。問い合わせ、公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会、電話 048-789-6000。 相乗りタクシーでよりか決済が可能となりました。町では地域内経済の循環を促進するとともに、町民の皆さんが相乗りタクシーをより利用しやすくするため、4月から相乗りタクシーの運賃支払いに地域通貨よりかでの決済を導入しました。相乗りタクシーおよびよりかの利用方法については、町公式ホームページをご確認ください。使用できるのはアプリタイプのみ、カードタイプは使用できません。左に QR コードがあります。問い合わせ、都市計画課、電話、内線243、上下水道料金などの臨宅徴収を民間法人に委託しています。町では水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の臨宅徴収を民間の専門業者、株式会社 GCC 自治体サービス本社、前橋市三俣町 2-11-10 に委託しています。徴収員がご自宅や事業所を訪問する際は、 町で発行する身分証明書を必ず携行していますので、ご確認の上水道料金などを納付してください。なお、水道料金などはコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納付できます。また、便利で確実な口座振り替えをお勧めしていますので、ご利用ください。問い合わせ、上下水道課、電話内線261-262、寄居町空き家など対策計画を策定しました。町では適正に管理されていない空き家が増え続けており、地域住民の住環境に深刻な影響を及ぼしていることから、総合的かつ計画的に空き家対策を推進するため、空き家など対策の推進に関する特別措置法に基づき、寄居町空き家など対策計画を策定しました。本計画については町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、都市計画課、電話内線241-243、寄居町地域防災計画を改定しました。町では災害から町民の皆さんの生命、身体及び財産を守るため、災害に対する予防対策、応急対策、復旧復興対策などを定めた寄居町地域防災計画を改定しました。本計画は防災基本計画、埼玉県地域防災計画及び第6次寄居町総合振興計画と整合を図り、地震災害、風水害及び大規模な事故災害をはじめとする各種災害に対処するとともに、防災関連計画などを策定する基礎となるものです。詳細は町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、自治防災課、電話内線371-372、27ページ中心市街地にぎわい創出事業補助金、ご活用ください。町では中心市街地のにぎわい創出のためのイベントなどを実施する団体に対し補助金を交付します。受付開始4月15日月曜日から、予算額に達した時点で受付終了となります。対象区域、寄居町中心市街地活性化基本計画で設定する寄居駅南口周辺をはじめとした約 66.6 ヘクタールの区域、対象団体3人以上で構成される団体、商店会など同一年度同一事業で補助金の交付決定を受けた団体を除く、対象事業、中心市街地のにぎわい創出を目的として実施するイベントなど、対象経費、事業の実施に要する経費、補助対象外となる経費あり、補助金額上限20万円、総事業費引く収入イコール補助金額、申請方法、イベント等実施前に申請書と次の1から3を持参し、プロモーション戦略課へ申請してください。1、事業計画書、2、収支予算書、3、その他添付書類、実施イメージ図、見積書、団体名簿、団体の概要がわかるものなど。問い合わせ、プロモーション戦略課、電話内線432、福祉に関する計画を策定しました。町では令和6年度から8年度を計画期間とする寄居町高齢者保健福祉計画及び寄居町障害者計画、第7期寄居町障害福祉計画、第3期寄居町障害児福祉計画を策定しました。ここでは各計画の概要についてお知らせします。詳細は町公式ホームページをご覧ください。 より町高齢者保健福祉計画、高齢者の心身の健康保持及び生活の安定のため、生活支援のためのサービス提供など、高齢者の福祉サービス全般に関する計画です。問い合わせ福祉課、電話内線123、より町障害者計画第7期より町障害福祉計画、第3期より町障害児福祉計画、障害者を取り巻く社会情勢などを鑑み、障害者が地域で安心して自立した生活を送り、個性を生かして交流活動できる環境づくりを目指す計画です。問い合わせ福祉課、電話内線121、老人福祉センターご利用ください。老人福祉センター川瀬溝1階では、健康と仲間づくりを目的に様々な取り組みを行っています。皆さんのご利用をお待ちしています。入館料、70歳以上幼児無料、60歳以上小中学生100円、60歳未満300円。利用時間、入館午前9時から午後4時30分、入浴午前10時30分から午後4時、通信カラオケ午前10時30分から午後3時30分、1回100円申し込み順。休館日月曜日、第4金曜日、土曜日。その他趣味を生かした教養教室なども実施していますので、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ老人福祉センター、電話 581-3861、 より町公共施設予約システムご利用ください。町では4月1日から公共施設利用者の利便性向上と公共施設の利用促進のため、より町公共施設予約システムの稼働を開始しました。このシステムを使うことにより、スマートフォンやパソコンなどを使って施設の空き状況の確認や予約を行うことができるようになりました。また使用料の支払いについても、窓口での現金払いのほか、クレジットカードなどのオンライン決済を選択することが可能となりました。対象施設ごとの開始時間、利用方法など詳細は町公式ホームページをご確認ください。左に QR コードがあります。問い合わせ障害学習課、電話内線532。28ページ、狩猟免許取得費用の一部を補助します。町では野生鳥獣による農作物被害防止及び町民の生活環境を保全するため、新たに狩猟免許を取得した方に対して費用の一部を補助します。対象、次の1、2の要件を満たす方。1、町内に住所を有し、新たに狩猟免許を取得した方。2、町が実施する野生鳥獣駆除事業に従事する意思のある方。補助対象免許、罠猟免許、第1種、重量免許、第2種、重量免許。補助対象費用、1、狩猟免許講習教材費、2、狩猟免許申請手数料、3、狩猟免許申請に関わる診断書費用、4、申請用写真代。なお、狩猟免許の再取得、更新などは補助対象外です。補助率、免許取得に要した費用の2分の1以内、上限6000円。申し込み、狩猟免許の取得後に、補助金交付申請書を提出してください。添付書類などの詳細はお問い合わせください。免許取得後はより猟友会への加入をお願いします。予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ産業振興企業誘致課、電話 内線403、電気柵などの購入費用の一部を補助します。町では野生鳥獣による農作物被害を未然に防止するため、農業者などが実施する防除対策事業に対して費用の一部を補助します。対象、次の1、2の要件を満たす方。1、町内に住所を有し、町内の農地などに電気柵や防護柵を設置する農業者の方。2、町内に住所を有し、野生鳥獣が近づきにくい環境づくりを実施する農家集団など。補助対象費用。1、電気柵や防護柵の購入費用。2、野生鳥獣が近づきにくい環境づくり、山林の下刈り、荒廃農地の整備などに要する費用、燃料、消耗品代、機器購入費及び使用料、補助率、事業に要する費用の2分の1以内、上限3万円、100円未満切り捨て、申し込み、事業実施前に補助金交付申請書の提出が必要です。詳細はお問い合わせください。予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話内線403、勤労者住宅資金貸付制度をご活用ください。対象、1から5の要件をすべて満たす方。1、町内に居住している、または居住しようとする方。2、同一事業所に2年以上引き続き勤務している方。3、20歳以上、55歳以下の方。4、返済しながら生活に支障のない方。5、徴税などの滞納がない方。資金の用途、申し込み者が町内に居住するための住宅の新築、増改築、購入、借地買取をするための資金。申し込み、利用者本人またはご家族が産業振興企業誘致課へ申請してください。貸付の内容、貸付金額1000万円以内、無担保は500万円以内、貸付利率、変動金利、無担保は固定、貸付期間25年以内、無担保は10年以内。その他、詳細は町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話内線413、財務省関東財務局相談窓口、ご利用ください。財務省関東財務局では、地域の皆さんからの相談を無料で受け付けています。一人で悩まずに、まずはご相談ください。相談窓口、詐欺的な投資勧誘に関する相談、電話 048-613-3952、 闇金融業者などに関するご相談、電話 048-600-1151、 電子マネーや暗号資産に関するトラブル、電話 048-600-1152、 多重債務相談、借金返済の悩み相談、電話 048-600-1113、 新型コロナに関する金融相談ダイヤル、電話 048-615-1779、 問い合わせも各番号へ。29ページ、首やかつや髪切りにご注意ください。町内で首やかつや髪切りによる被害が拡大しています。首やかつや髪切りは繁殖力が非常に強く、桜の木などに寄生し、樹木を衰弱させ、枯れ死させる危険性のある特定外来生物です。目撃した際は速やかに捕殺していただき、生活環境エコタウン化へ情報提供をお願いします。首やかつやカミキリの特徴など、体長約 2.5 から4センチメートル程度、特徴 全体的に光沢のある黒色で、胸の部分が赤色になっている。成体、幼虫は主に4月から10月に活動し、フラスと呼ばれる木くずと糞が混じったものを大量に排出する。被害木、桜、桃、スモモ、梅など主にバラ科の樹木。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話内線223-224。飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金制度。町では良好な生活環境の促進を図るため、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を負担した方に対して費用の一部を補助します。対象、町内に生息する飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせた町内に住所を有する個人または団体、他の団体から同様の補助金などを受けている場合は対象外。補助対象費用、飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術、耳先カット術含むにかかった費用。なお、診断の結果、不妊・去勢手術が不要となった場合にかかる費用及び耳先カット術のみの費用は対象外。補助額、1頭につき5000円。なお、手術費用が補助額を下回る場合には、支払った額が補助額となります。また、予算額に達した時点で受付終了となります。申請方法、不妊・去勢手術を受けさせた後、10日以内、または令和7年、2月28日金曜日のいずれか早い日までに必要書類を持参の上、生活環境エコタウン課へ直接申請してください。なお、ファックス、郵送などでの申請はできません。その他、必要書類などの詳細は町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話内線222。第3子以降の学校給食費を補助しています。町では多子世帯の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、学校給食費を補助しています。対象、3人以上の子どもを扶養し、そのうち出生の早い順から数えて第3番目以降の児童生徒の学校給食費を負担している保護者。この他にも要件があります。補助金限度額、年額、小学1年生42,560円、小学2年生から6年生44,000円、中学1年生から2年生55,000円、中学3年生53,182円。なお、小学1年生及び中学3年生の給食費年額は、給食回数が他学年と異なるため、年度ごとの回数に応じて算出、申請手続きなど。1、町立小中学校に就学している児童生徒、4月上旬に各学校から申請書が配布されますので、該当する児童生徒が就学する学校へ提出してください。2、町外の県立特別支援学校、私立小中学校などに就学している児童生徒、申請書を学校給食センターへ提出してください。申請書は学校給食センターと教育総務課に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。昨年度対象となった方も年度ごとに申請する必要があります。問い合わせ、町立学校給食センター、電話 581-2139。 国営武蔵丘陵森林公園三大花畑が見ごろに。4月の森林公園は三大花畑が見ごろとなります。約10万本の空色のネモフィラ、約70万本のカラフルなアイスランドポピーは4月中旬まで、約4万本の藤の花を逆さにしたようなルピナスは 4月下旬から5月中旬にかけて楽しめます。春の散策にお出かけください。開園時間午前9時30分から午後5時。費用、大人、高校生以上450円。シルバー、65歳以上210円。中学生以下、無料。駐車料金、別途。普通車、1日700円。問い合わせ、国営武蔵丘陵森林公園管理センター。電話、0493-57-2111。